ボル359。脳波測定器ユーザーによる独自のサポーティングバイオフィードバック法が確立されるかもしれない喜び。2025年12月19日。先日、脳波測定器ユーザーの土田さんから11年ぶりとなるメールが届いた。2010年の1月に私が激王というフジテレビの番組で激辛が本当に好きなタレントを脳波測定でジャッジしているのをたまたま見て、脳波測定器を購入してくれたユーザーが、ご購入から5年が経とうとした頃には起立脳波検定にもチャレンジしてくださった。残念ながら合格には至らなかったが、強いアルファ波が出ていたのを今でも覚えている。11年ぶりのメールには次のように書かれていた。もちろん、土田さんには掲載の了解をいただいている。以下、土田さんからのメッセージ。
和田様、こんにちは。お久しぶりです。以前脳波測定と起立脳波の達人検定をしていただきました土田隆です。お元気ですか？今も覚えていてくださったら嬉しいな、と思います。研究所に男性として伺いましたが、現在は女性として生活しております。私は性同一性障害のトランスジェンダーです。今年の7月に性別適合手術を受け、9月に家庭裁判所から性別変更の許可が下りて戸籍上も女性になりました。名前、翔の振り仮名も、たかしから、なおに変更しました。現在産婦人科にて女性ホルモン治療を継続的に受けております。川崎から実家の広島に戻っており、しばらくお休みしています。東京勤務の男性会社員時代、心の病を経験したことがあり、今も心のケアを続けながら体調を大切にしています。普段は趣味のウクレレ配信とモデル活動を楽しみながら過ごしています。ちなみに、インスタでは、土田なお、YouTube では、女性になったなおで検索可能でございます。昨日、モデルウォーキングの競技、ザ・ウォーク・ジャパン2026の中四国大会がありまして、ビューティーレッスン賞をプロバスケットボールチーム、広島ドラゴンフライズの社長様から副賞の目録を授与していただき、心から嬉しく思っています。モデルとしても、これからも挑戦を続けながら頑張っていきたいです。前置きが長くなりすみません。ようやく本題に入ります。女性としての自分を受け入れることで自己肯定感が上がり、ふと脳波はどうなっているか気になり、久しぶりに昔購入しました FM717 で測定しましたところ、後半に40、50マイクロボルトが出てましたので、和田様に脳波の結果と最近の状況についてご確認いただき、共有させていただきたく、メールをお送りいたしました。私はずっと昔からヨガや瞑想に取り組んでいましたが、37歳の時、ヨガを試しているうちにたまたま見つけた我流のヨガメソッドで持続的に胸、チャクラが温かくなり、幸せを実感できるようになりました。私は心の病を経験したことや自分が性的マイノリティであることで、今まで決して平坦な道ではありませんでしたが、胸、チャクラが常にポカポカと温かいので一人でいても孤独感が全くなくなったのがとても救いとなりました。同じように生きづらさを抱えている人に寄り添える存在でありたい。完璧でなくても、今の自分で立ち続けたい。そんな思いで、将来、持続的に胸、チャクラが温かくなり幸せを実感できるヨガメソッド、胸ポカメソッドのインストラクターになることを目標に、今できることから挑戦していきたいです。お忙しいところを読みいただき、誠にありがとうございました。土田。なお。
以上、土田さんからのメッセージ。とても嬉しい前向きなメッセージだ。LGBTQ プラスで表される性的少数派への配慮を求める啓蒙活動が過ぎて、近頃は辟易している人も多いと思う。公衆トイレや公衆浴場、更衣室の利用に際しては、性的多数派の方が逆差別や被害を受ける事態にもなっている。行き過ぎた啓蒙活動と間違った配慮には、LGBTQ プラスの人たち自身からも懸念の声が上がっている。わかってない。と、そんな折に届いたメールだ。こうなると私も評論かぶっているだけではダメだ。脳波測定器のユーザーである土田さんをしっかりとサポートしたいと思った。LGBTQ プラスの人は3から10% ほどいると目されていて、身の回りにいても何ら不思議ではない。昔はそういう人がいる飲み屋に行って楽しんだこともあるし、それを公言している人とテレビ番組で共演したことも何度かある。土田さんが送ってくれた脳波測定器 FM717 の再生動画を早速見てみた。素晴らしい脳波だ。アルファ通波が40マイクロボルト、そしてフルスケールの50マイクロボルトを一瞬超えた。これが3秒以上続くと起立脳波の達人認定基準をクリアするレベルだ。ただ、ベータ波も高めであることが若干気になる。1秒ごとに出力された最後に少し間を置いて表示されるグラフは平均ボルテージだ。私は自身の手で脳波測定をしたものでなければ論評したりこうして紹介することはしない。測定結果なんていかようにも細工をすることができるからだ。結果だけを見て論評して、後でインチキ結果だと分かったら目も当てられない。これまでにも論評の依頼はあったが全てお断りしている。明らかな捏造に対しては公の場で批判したこともある。しかし、この FM717 の液晶画面上に再生される脳波の棒グラフを加工することはほぼ無理だ。FM717 も現行モデルと同様にパソコンとつないでデータを再生、 保存をすることが可能で、それに加え、1回分の測定データを FM717 本体のメモリーに保存することもできる。土田さんが送ってくれた動画は、この FM717 本体に保存した脳波データの再生画面だから採掘することはほぼ不可能だ。アーチファクト、人工的ノイズを示すインジケーターの動きも不審な点はない。なおかつ、私は11年前にこの手で土田さんの脳波を測定し、その当時から強いアルファ通波が出ることを知っている。このブログの前号と前々号で変性意識状態やフロー状態のゾーンについて解説したが、その間のグッドタイミングだったので、脳波再生動画とメール内容をこのブログで紹介することを土田さんに打診した。その結果、心よく承諾いただいたので、こうして投稿する運びとなった。私が起立脳波の検定を始めた理由の一つは、サポーティングバイオフィードバック法のメソッドを構築する同志とのご縁を得るためだ。2013年に公開した動画、第1回、起立脳波の達人、ザ・マスター認定証授与式とインタビューでも述べている。脳波バイオフィードバック法を組み込んだ土田さん独自の胸ポカメソッドが、これを必要とするたくさんの人々に広まることを楽しみにしている。セルシネイム研究所、和田千尋。